Hey, what's up? 英会話スクール、イングリッシュパートナーズ代表のレイニー先生です。今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。今日のテーマは副詞と形容詞の違いです。名詞と動詞はなんとなくわかるけど、副詞と形容詞って実際何なのか、文のどこに置けばよいのかわからなくなることありませんか？今回はそんな副詞と形容詞の違いを解説していきたいと思います。リスナーの方からのご質問をご紹介させてください。ニックネームあっちゃんさん。質問です。私の取り組んでいる学習アプリで、serious とseriously を当てはめる問題が出てくるのですが、この形容詞と副詞の文中での使い方が分からず、なるほど感が得られず、頭にクエスチョンがあるまま進みません。他にこのような使い分けのある単語の文中での使い分けなどありましたら教えていただけると嬉しいです。あっちゃんさんありがとうございます。いやー、わかる。わかるわかるわかる。こういうのがね、なんかこう、わかりにくいというか難しいというか、とっさに出てこないっていう感じですよね。まあ、できるだけわかりやすく今日ご説明したいなと思うんですけれども、最近すごく文法のリクエストが多いですね。あくまで、こう、文法を解説いたします。ただし、ここから自分ごとにできるフレーズに変えて、自分の本来も腑に落としていただくのはご自身次第だと思っておりますので、はい。まあ私にできることはやらせていただきます。結構でも英語ってこういうもんだっていう理解の仕方も大切な時もあったりするので、ちょっと私のズボラな性格が出て適当な感じになるかもしれないですけれども、ちょっとやってみましょうね。まずそもそも、こうなんか副詞と形容詞の見分け方についてなんですけれども、なんか私の解釈、もともとその副詞って動詞を修飾して、形容詞は名詞を修飾するぐらいな感じで簡単に考えてはいたんですけど、まあ、そんな感じでいいのかな。で、結局じゃあ副詞と形容詞の見分け方のポイントっていうのは何かっていうと、修飾している単語の品詞を明らかにすることなんですよ。で、こうやって文法の説明になると、日本語がすごく難しくなってきちゃうから、ちょっとわからなかったら一回ゆっくり考えてみていただけたらと思うんですけれども、まあどちらかというと今日例文もたくさんご紹介するので、そこで腑に落ちていけばいいなと思ってます。で、名詞とか代名詞を修飾していれば形容詞。それ以外を修飾していれば副詞だそうです。はい。例えば、あなたは優しい人です。You are a kind person、ね、これは、kind というのが形容詞で名詞の person というのを修飾しているわけですよね。だから、形容詞プラス名詞、名詞の前に置く感じですよね。person kind とは言わない、kind person 名詞の前に置くというのはお分かりですか？ So far so good。から名詞の前に置くのが形容詞で、動詞の後に置くのが副詞っていうのは、なんか全てがそうとは言い切れない時もあるかもしれないんですけれども、一般的にそういう認識でいいかなと思います。はい。で、例えば You speak kindly to meYou speak kindly to me だとすると、あなたは私にとても親切に話してくれる。動詞を修飾するのが副詞だとしたら、speak の後に kindly をつける。さっきあっちゃんさんがおっしゃっていた serious と seriously の違い。多分 serious は名詞の前に置かれていたはずです。それに対して、動詞の後ろに seriously が置かれていたのではないでしょうか。例えば、he is a serious person.彼は真面目な人だ。The person という名詞を修飾するから serious が person の前に来る。だけど、彼は真面目に話す。He speaks seriously. He seriously speak じゃなくて He speaks seriously。動詞を修飾しているので seriously が動詞の後につくという感じですよね。だから名詞を修飾している形容詞だから名詞の前に来る。それから動詞を修飾している副詞だから動詞の後に来るっていうのがまず一つの説明の仕方かなと思いますけれども、so far so good。そう、だから形容詞というのは基本的にそのものの修飾するものの前に置くことが主で、 で、副詞というのは動詞を修飾するときは先ほど言ったように、動詞のすぐ後ろに置きますよね。それから頻度を表す副詞っていうのもあるんですよね。それは動詞の前に置く。じゃあそれは何のことかというと、頻度っていうのは always とか often sometimes とかよく耳にするじゃないですか。あれ副詞なんですよね。例えば I always wake up at 5 a.m. だとすると、私はいつも、まあ、5時に起きるという wake up の前に、動詞の前に always を置く。I sometimes go for a walk in the morning. go の前に、sometimes という副詞を置く。で、なんかさっきのこの seriously と被ってしまうかもしれないです。例えば I rarely, rarely という言葉、まあ、めったに何々ないっていうことなんですけど、I rarely go to bed before midnight.まあ、ほとんど深夜より前に寝ることはないっていうふうに今言いたかったんですけれども、これは頻度を表す副詞だから動詞の前に置いてます。わかります？だからさっきの speak seriously の意味とは全く違います。わかりいただけたでしょうか？形容詞と副詞の、まあ、見分け方、説明する部分で言うと副詞の方が多かったかなと思っていて、でも主にはご質問のあったこう ly がつく方法であったりとかお伝えできたかと思うんですけれども、やっぱりなんか使いながらこれは形容詞なのかこれは副詞なのかって思うと、すごくこんがらがってしまって言いたいことも言えなくなってしまうのかなと思うので、まあ後から振り返って、 あそこは形容詞にすべきだったとか副詞にすべきだったっていうのをおさらいしていただけたらと思うんですよ。これが結構はっきり使い分けられるようになると、すごく英語が話しやすくなるなというのは私の感覚の中であります。で、やっぱり使っていくしかないんですよね。で、ポイントとしては定型文を自分の頭の中でもう知っておく、で、そこからいろいろ応用していくというのがおすすめのやり方かなと思います。ありがとうございました。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしています。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントをいただいております。ご紹介させてください。ニックネームハックさん、レニー先生こんにちは。本当に毎回楽しいですね。一日の中で時間を見つけてはいつもお気に入りの回を何回も何回も聞かせていただいております。私の英語力はほぼないレベルではありますが、子どもたちへの声掛けに英語を日々使っております。特に過去エピソードの相槌や 2,3 単語会が大好きで、子どもたちの話に相槌を打つときに使ったりして楽しんでおります。子どもたちもレイニー先生のニーハオ事件知っているので、私が忙しそうにしているとニーハオ寄りのニーレオープと聞いてきたりします。そんな時には私も I'm Japanese と返したりして笑いが絶えません。日常にちょっとした英語が入ることで、子どもたちも自分から意味はとか返事を英語にしてみたりと、英語に前向きな姿勢が見られます。私の生活はもはやノーレイニーノーライフとなっております。幅広い世代に愛されるこのポッドキャストの魅力がもっともっとたくさんの方々に届きますように、これからも自分のペースで英語力に磨きをかけて楽しみながらから頑張ります。ハックさんありがとうございます。心が温まり、そしてすごくすごく励みになります。ありがとうございます。すごくエピソードをたくさん知ってくださってますし、ニーハオ事件思い出しましたよご存知ない方ぜひちょっと過去のものを探っていただければと思います。私も本当に英語が話せなかった、アメリカ行った当初は恥ずかしい思いばかりをしていて、その代表例がニーハオ事件ですけども、そうやってね、今となっては笑えるエピソードとなり嬉しい限りです。ご家族も巻き込んでくださってありがとうございます。お母様が楽しく英語を学ばれていると、そういう姿をご覧になっているお子様たちが自然と英語って楽しいものなんだって思えるのって素晴らしいなって思うんですよね。よくどうやったら子供の英語嫌い直せますかというご質問をいただくんですけれども、まずはお母さんが心から楽しんでいる姿をお見せくださいみたいな感じでよくお伝えしています。ありがとうございます。私もこれからも本当に頑張って続けていきたいと思いますので、ぜひ聞き続けていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。また Spotify でもレビューを投稿できるようになりました。 アップポッドキャストでは番組全体へのレビュー投稿でしたが、Spotify ではエピソードごとのレビュー投稿になりますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。あれこれイングリッシュは私が代表を務めております英会話スクールイングリッシュパートナーズの講師たちが出演をしておりまして、こちら2日に1度新しい動画が配信されております。 YouTube、Instagram、Facebook、X、 そして TikTok で流れておりますので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。今回皆さんにご紹介したいのはご無沙汰してますという表現ですね。これね、過去のエピソードでも何度も出てきてはいますけれども、じゃあとっさにご無沙汰してますって言えますかっていうところなんですが、まあ、いろんな言い方がありますが、私が一番好きなのは It's been a while. It's been a while です。もうこの組み合わせで頭に入れてしまいましょう。It's been a while ですね。ご無沙汰しています。またお会いできて嬉しいですと言いたければ、It's been a while. It's great to see you again. とか、で、私もです。お元気でしたかと言いたければ、Likewise, how have you been? このようになります。あ、こうやって現在完了って使われるんだというふうに思っていただければ嬉しいなと思いますので、Long time no see という表現を多くの方耳にしたことあるかもしれないんですけど、これ結構カジュアルなんですよね。ビジネスシーンとか目上の方とか、まああとお友達にも使えるこの It's been a while はぜひぜひ頭に入れておいていただけたらと思います。So that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお耳にかかりましょう。 So till then, bye。
さあここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が運営する英会話スクールイングリッシュパートナーズでは、私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集。マンツーマングループキッズ全て出張レッスンとオンラインレッスンで行っています。また英会話の講師も大募集。女性だけの募集になりますが、東京23区内で出張レッスンができる方や、オンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方、海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくはイングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。